君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
21世紀は宇宙の時代だと子供の頃思ってました。ところがなかなか進まない宇宙開発、民間が参入するにはあまりにお金がかかるからだと言われています。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は宇宙ロケットの推進剤研究のお話。昨年12月に義歌大に来たばかり、機械工学系松岡恒義先生に聞きます。
子供の頃から宇宙は大好きだったんですか？
そうか、うん、それがですね、はい、特に宇宙やってる、宇宙ロケットの研究やられてる先生は、子供の時からロケットが好きでとか、宇宙開発ですとか星が好きでっていう先生たくさんいるんですけれども、はい、私自身は特に子供の時はそういったことはなくて、実はそのもともとロケットに興味があって、こういう研究をしようと、うん、宇宙に関わるような仕事をしようと思ったわけではなくてですね。
ちょっとショックですね。なぜじゃあ宇宙ロケットの研究に進んだんですか？
子供の時ある人から司馬遼太郎の龍馬が行くをいただいて、はい、小説で一巻をいただきまして、その本を読んだ時にですね、こういう人ってすごいかっこいいなと思ったんですよね。坂本龍馬がすごく好きで、
はい、
でああいう男らしい人になりたいなというふうに思ったのがまずありまして、その
龍馬はでもロケットに乗らないですよね。
龍馬は全然ロケットに乗らないんですけども、龍馬は船に乗るんですよね。船が好きで、海の向こうに行きたいとずっと、まあ、本の中でよくそういう話が出てくるんですけれども、はい、自分にとって、その当時の龍馬にとっての海のようなものってなんだろうなと子供の時にずっと考えてまして、それでいつか宇宙に行きたいなと思ったんですね。その今の時代に龍馬が生きてたとしたら、きっと宇宙を目指したんじゃないかと。
なるほど。
いうふうに思ったんです。子供、中学生ぐらいの時ですかね。
でもやっぱり中学生ぐらいの時に宇宙を目指そうと。
そうですね。
龍馬が行くがきっかけっていう、
そうですね、
ちょっと面白いパターンですね。
ちょっと恥ずかしいパターンですね。
いえ。で、先生はそのロケットのエンジンって言いますか、燃焼の研究をしてらっしゃるってことですね。
そうです。私やってるのはハイブリッドロケットというタイプの、ロケットなんですけども。
今時ロケットもハイブリッドエンジンなんですか？
車のハイブリッドは、電気とエンジンの、はい、ハイブリッドだと思うんですが、私のやってるハイブリッドロケットっていうのは、燃料と酸素のような酸化剤と呼ばれる、一般に酸化剤というものの、固体、気体、液体とかの分け分類で、そのうちの2つを使うからハイブリッドと呼んでます。
ロケットの燃料ってどういうものなのか僕ら知らないんですけれども、
はい、
固体だったり液体だったりするわけですか？
そうですね、多分誰でも知ってるであろうスペースシャトルですとか、日本の H2 ロケットですとか、
H2A とか、
H2A とか H2B
とか、種子島から飛ぶのワクワクしてニュースで見ましたよね。
はい、あれらの、メインエンジンは液体ロケットと呼ばれるやつで、液体水素と液体酸素を混ぜてやって使っています。
酸素だけれど液体状で入っているわけなんですね。
そうですね。
やっぱ宇宙に行くにはものすごいたくさんの燃料が必要なんですね。
そうですね、たくさん大量に言います。それがロケットの難点と言いますか、燃料と酸化剤を合わせて推進剤って呼ぶんですけれども、その推進剤を打ち上げるために推進剤がいるというジレンマをずっと抱えている。
推進剤運んでるじゃないかっていう。
そうです、そうですね。
そうやって液体の燃料を乗せているタイプのものもあれば、固体もある。
固体もあります。固体ですと まあ、すごく簡単に言ってしまえばロケット花火と同じタイプですね。
火薬ですか？
火薬です、燃料の中に酸化剤を練り込んでやって、うん、本当の火薬です。いわゆる火薬を作って火をつけると。
豊橋にも手筒花火っていう花火がありますけど、あれも、ね、火薬を練って練って、
あ、はい、そうですそうです、
作るんだっていう話を聞いたことがありますけれどもね。
もうあれと基本的な原理は一緒ですね。
今でもそういう火薬のロケットっていうのは普通に
使われてます。
宇宙開発に使われてる、
はい、一番必要な推力というか、まあ、打ち上げる能力パワーみたいなものを稼いでるのはロケット、固体のロケットがメインですね。
あ、でも H2A とか B とかは液体なんですよね。
はい、それらのロケットに、うん、補助ロケット、補助ブースターとしてだいたい固体ロケットを、お腹あたりにくっつけて。
あ、ロケットって真ん中の棒のサイドに細いのがついてますよね。
そうですそうですそうです。
あれのこと、
それです。それが固体ロケットです。だいたいですけれども、
スペースシャトルってなんかもう飛ばなくなっちゃったそうですけれども、
はい、
スペースシャトル飛ばす時もスペースシャトルとあとなんかぶっといのが1本と脇にちっちゃいの2本つけてましたよね。
はい、
あれも火薬なんですか？じゃあ、
大体スペースシャトルってあの飛行機みたいな形のやつが真ん中にあって、はい、そのお腹にオレンジ色のタンクが、でっかいタンクがあると思うんですが、はい、それの横にそのさっきおっしゃってた白い、細長いやつがついていまして、その細長いものが固体ロケットですね。
あのぶっといのには何が入ってるんですか？オレンジの。
ぶっといのはあの液体のメインエンジン用の推進剤が。
液体なんですね。
液体が、はい。
じゃあもうすでに液体と固体と両方使って宇宙には行ってるわけなんですね。
そうですね。そのスペースシャトルとかで使ってる液体と固体を使うというのは液体ロケットと固体ロケットを併用しているというイメージなんですが、うん、
はい、
あの私がやってるのは固体を液体で燃やすという、燃やす燃料を固体にして、うん、その燃やすための酸素酸化剤を液体で使うと、うん、
あ、なるほど、全然発想が違うわけですね。
そうですね。今までのロケットですと、うん、固体ロケットがその中にもう固体の燃料と固体の酸化剤を含んでいます、
うんうん
うん、で液体ロケットというのは液体の燃料と液体の酸化剤をもうそれ自体が持ってます、
うん、
あの両方液体とか両方固体なので固体ロケットですとか液体ロケットと呼んでるんですけれども、うんうん、ハイブリッドロケットというのは一番一般的な、ハイブリッドロケットというのは燃料に固体、酸化剤に液体を使うというタイプが主流ですね。
その固体の燃料っていうのは火薬なわけですか？
固体の燃料には私が使ってるのはプラスチックですね。あの
プラスチック、
はい、そうです。
プラスチックを燃やしてロケットを飛ばそうという、
はい、簡単に言えばそういうことです。
一般的なんですか、プラスチックでロケットを上げるっていうのは？
最近このハイブリッドロケットっていうロケットのタイプが割といろんなところで、注目されていまして、
はい、
特に日本国内でいろんな研究者の、先生方が いろんな種類いろんな燃やし方でハイブリッドロケット、新しいハイブリッドロケットを提案されています。
先生はプラスチック？
僕も、はい、プラスチックです。
なぜプラスチックなんですか？
一番のメリットとしてはプラスチックは安いですので加工もすごく簡単で好きなように、うん、加工できしやすいというのが一番のメリットです。あとはその固体ロケットには火薬を、さっき言いましたが、うん、火薬を使うので火薬を管理するための法律みたいなのがありまして、うん、そのためにいろいろ設備が必要になってくるので火薬っていうのは保管するだけでお金がかかるんですよね、うん、なので、固体ロケットというのはコストが高いというデメリットがあります。
ああ、そうですね。それこそ手筒花火でもね、かなり厳しい法律の中作られてるそうですけれども。
あ、そうですか。
プラスチックは別に国の許可いらないわけですね、保持するのに。
プラスチック自体はもう東急ハンズですとかホームセンターで売ってるやつなので
いわゆる僕らが思うプラスチックなんですか？
あ、そうですそうです。本当によく見てる プラスチック、その別に特殊なプラスチックではなく、
うん、
おそらくホームセンターとか行って DIY コーナー行けば手に入るようなものですね、うん、
それを加工して先生は燃料にしているわけですか。
そうです。僕が使ってるのは、プラスチックの丸棒というものを買いまして、
東急ハンズに売ってますね。
東急ハンズに売ってる丸いあの円柱の
ガラス棒みたいな。
あ、そうです、まさにおっしゃる通りの棒を使って切って穴開けて使ってます、う
ん。プラスチックは燃えることは僕らも知ってますけれども、はい、その水力でロケットが飛びますか。
その水力で飛ぶようなサイズのロケットを開発したいというのが一番の目標ですね。最終目標です。
スペースシャトルみたいなのをプラスチックで飛ばすわけじゃなくて。
そうですね、おそらくあのサイズは飛ばないんじゃないかと思うんですが。
じゃあ先生がプラスチックで飛ばすようなイメージのロケットっていうのは随分小型。
そうですね、もう数メートルから数十メートルぐらいの大きさ、高さが数メートルから数十メートルぐらいの大きさのロケットを想定しています。
とスペースシャトルは飛ばせないね、それ。
そうですね、めちゃくちゃ小さいので。ただ、はい、これからの宇宙開発を考えた場合に、はい、そんなに大きなものを飛ばす、あの国家プロジェクトとしてはもちろんやる意義は当然いっぱいあると思うんですが、
うん、
これからの宇宙開発を民間企業ですとか、うん、あのもっと小さい単位で、担っていかないといけないと思うんですね。
宇宙開発民間企業がやる時代が来てるということですね。
そうですね、割とあの有名になったあの大阪府の
毎度1号
毎度あのとか、うん、あの割とその民間企業がこれから参加しようとしてると思うんですけれども、そういう民間企業が何か宇宙でやるサービスですとか商品っていうものを思いついたとして、
うん、
それをあの例えば JAXA に行ってちょっとこれを打ち上げてくれよというわけにはいかないと思うんですよね、うん、
それはお金がかなり高い。
お金が、はい、すごい高いからですね。
だそうですね。宇宙旅行行くのにもね、何千万とか何億とか、そんな旅行代金が耳に入ってきて、俺の行くとこじゃないなって思ってるんですけれども。
そうですね、そんな金額普通の人出す、普通の人ですとか普通の企業もなかなか出せないと思うんですけれども、
でも本当は何かこう人工衛星みたいなのに乗せて何かの素材を宇宙で作りたいとかいうアイデアを持っている企業はあるわけなんですね。
あるんじゃないかと。 そしてその簡単に行ける手段がもう少し簡単に手に入れば、
うん、
あのもっとたくさん思いつく人たちがいっぱい出てくるんじゃないかなと思うんですよ、うん、
それにはスペースシャトルだったり H2A ロケットっていうのは巨大すぎて
オーバースペックすぎると。
そこまでじゃなくていいから、
はい、もっとみんなが手出ししやすくして、いろんな人のいろんなアイデアを乗せてあげれるような小さいロケットを開発したいと思っています。
数メートルぐらいの。
数メートル、はい、そうですね。
実際そういうロケットっていうのは今のところ JAXA にはない。
そうですね、 JAXA が今新型の小型ロケットとして開発しているイプシロンロケットですと1200キロぐらいですか、のまあ、何かペイロードっていうんですけど、まあ、人工衛星ですとかそういうものを載せれる能力になってます、うん、
1.2トン。
1.2 トンですね、はい、もっと小さいもので十分な場合が多いと考えます、うん、例えば携帯電話ぐらいで、
うん、
今のスマートフォンですとか GPS と通信機能が入ってるので、これをあとはあの壊れないように打ち上げで中で運用してやれば十分な場合が多いと思うんですよ。
携帯電話ぐらいのものを打ち上げたい。
そうです、去年一昨年ぐらいからちょこちょこニュースになったりなんだりしてると思うんですが、
うん、
どっかの学生、まあ、アメリカとかイギリスとか日本も確かあったと思うんですが、気球かなんかに携帯を改造したような、スマートフォン改造したようなものをつけて打ち上げて写真撮ってなんか話題になったとかあると思うんですが、携帯でそこまでできるんですよね。なのでまあ、それにいろいろ熱の制御とかあのする部分つけたとしてもせいぜい10キロぐらいの重さ大きさのもので小型の衛星で十分じゃないかと、
うん、でもそれ上げようと思っても一番ちっちゃくても 1.2 トンが上げられるでっかいのをチャーターして、
そうですね、
それに見合った代償を払って上げてもらわなきゃいけないっていうのはちょっとね、
お金がかかりすぎると。その10キロのものを上げたいのに1200キロの貨物列車を使うというイメージだと、うん、
でも今まで大きいのが作れてたんだったら、はい、小さいのを作ることだって簡単だと思うんですけど、はい、小さいのっていうのは単純には作れないんですか？
まあ、その作りたいものによって結構最適なサイズというのがあるかと思うんですが、はい、例えば一時期あのカメラいかに小さくするかっていうのが割と話題というかその開発競争であったと思うんですが、物を小さくしすぎるのもやっぱり難しいんですね。特に電化製品ですとかそこに全部の機能を入れていかないといけないので、
じゃあロケット飛ばそうと思うといろんな機械入れなきゃいけないから、はい、あれぐらいの大きさにはなるってことですか？
割と大きいものにはなります。特にあのスペースシャトルとか H2 みたいな大型ロケットっていうのは、うん、液体ロケットというエンジンを持っているので、それをするには推進剤 を燃焼室に入れるようなポンプですとか、はい、そういうものも中に組み込まなきゃいけないので、もう構造自体が複雑に巨大になっていってしまうんですよね。
じゃ今までの液体燃料や固体燃料のロケットでは小さくするのに限界がある。
固体ロケットに関して言えば構造はすごく単純なので、
ロケット花火って話でしたね、
はい、ざっくり言うとロケット花火なので筒の中に火薬を詰めて、はい、あとはその火をつければいいという話なので、小さくするの自体は固体はできるんですけれども、うん、その小さくしても火薬の管理コストがすごく高くなってしまうと。
ああ、そうか、そうか。
で、まあ、あのそれ自体が爆発する可能性があるので危ないですし、うん、あのススとかも出るのであまり環境にも良くないと。
で液体ロケットだと構造上小さくするのは難しい。
そうですね、かなり難しいと思います。
それで先生のプラスチックの燃料のハイブリッドロケットが必要とされてくるわけなんですね。
そう思ってますね。
それだとずいぶん小さくできる。
かなり小さくできると思ってます。
で火薬のようにコストもかからない。
かからないです、
ね、安く小さく打ち上げられるっていう。
そうです。
ただそのまだ実現してないっていうのはまだまだちょっと推進力が弱かったりとか、はい、障壁があるわけです。
そうですね、推進力が弱いというのはハイブリッドロケットが一般に持ってる欠点で、うん、もう致命的と言っていい欠点なんですけれども、うん、それを改善しなくてはその宇宙に行けるようなハイブリッドロケットは作れないという問題があります。
全然ダメなんですか、まだ？
いえ、いろいろな大学で新しい燃焼方式を使ったあのハイブリッドロケットを開発はしてるんですが、
燃焼方式で今なんとかより推進力が得られないかと。
そうです、
研究されてるわけですね、
はい、例えば北海道大学 の、 あの永田教授がやられてるカムイ型ハイブリッドロケットというのがあるんですけれども、はい、普通のハイブリッドロケットっていうのはちくわ状のちくわみたいな形のプラスチックの中に火をつけて燃やすんですが、
う
ん、
内側が燃えてるイメージなんですか？
内側が燃えています。
はあ、
で永田先生がやられてるカムイ式ハイブリッドロケットというのは穴を2つ開けた小さい単位の、うん、なんていうんですかね、円柱のブロックを用意しまして、はい、それを90度ずつ穴の位置を90度ずつずらしながら並べていくんですね、うん、
突き抜けてるわけじゃなくて、
はい、そうです、はい、なので穴をかけていくとこういう風になる。
あ、クランクになっているわけですね。
そんな感じになってるんですが、はい、それでその衝突面で熱の伝わり方を促進させて、うん、水力をたくさん出してやろうと、どんどん燃やしてやろうという方式が
基本は。ちくわで穴が開いてて穴の内側が燃えるっていうんだけど、
内側の穴自体をまず2つにすると。
2つにして、
でそれを輪切りにして、うん、少し隙間を開けて何段か並べていくことで、衝突熱伝達というものを使って。
ちくわより随分それで水力が上がったわけですか？
そうですね、水力はめちゃくちゃ上がりました。
めちゃくちゃ上がった、
はい
はい、
あとはそれをいかに大きくするかと。小さい状況ですと燃やせるんですけど、うん、今はあのそれを宇宙に行けるサイズ、宇宙に行ける程度の最低限のサイズまで大きくするのに、うん、いくつか問題が出てきていると。これはもうあの永田先生の研究ですが。
じゃあ先生も日々プラスチックを買ってきては燃やして、プラスチックを買ってきては燃やしてという実験の繰り返しだった時代もあるわけですね。
そうですね、もうずっとそうでしたね。
じゃあロケットの形はしてなくて。
ロケットの形は全然知らないです。あのちくわです。
ひたすらちくわ型のプラスチックを燃やす研究になるわけですね、
はいはい、パッと見何かわからない あれです。で
先生は最近まだ豊橋には来たばっかりなんですよね。
そうです、12月1日が一応こっちに着任する。
も
う
本当にこの間ですね、はい、またそのちくわの続きですか研究は。
今ちくわをやりながら、うん、せっかく豊橋に来たので何か新しい研究できないかと思って、うん、その私がこれまでやってたプラスチックを燃やすような研究と今いる研究室の先生がやられてるような研究のどっかうまく組み合わせて新しい研究を作れたらなとは思ってるんですが、ちょっと出てます。
あ、これから
って、はい、そうです、
とりあえず落ち着いて、はい、それから始まる新しいことっていう感じですかね。
そうです。で
ぜひ研究進めていただいてそれがロケットに応用できると。
そうですね、
先生が龍馬になって宇宙に行けるかもしれない。
そうですね、いつか宇宙に行ってみたいなとは思います。
はい、12月に来たばかりという松岡先生にお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城。
今日から使いたい医科大業界用語のコーナー。
恒例今日から使ってほしい医科大の業界用語のコーナー。医科大に取材に行くともう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう。謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っておきたいなと思って毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい医科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました松岡先生の業界用語は
ハイブリッドロケット。ハイブリッドロケットとは層の異なる2種類の推進剤からなるロケットエンジンのことで、燃料にプラスチックですとかゴムなどの固体を使って、酸化剤には液体酸素や酸化窒素などを用いたものが一般的によく使われています。ハイブリッドロケットは固体を使っていないので低コストで安全性に優れています。また完全燃焼させると二酸化炭素と水しか出てきませんので環境負荷も小さいという利点があります。推力は他の固体ロケットですとか液体ロケットに比べて小さいという欠点があるんですけれども、最近は日本やアメリカなどでその推力が小さいという欠点を克服するために新しい種類のハイブリッドロケットというものが提案されています。
この時期大学といえば入学試験、二次試験シーズン真っ盛りです。医科大の二次試験もいよいよあさって25日月曜日行われます。医科大は1学年だいたい500人ぐらい学生がいるんですが、そのうちのほとんどの学生は3年次編入という形で全国の高専からやってくるので、センター試験を受けて二次試験を受けて医科大1年生として入ってくる学生は1学年40人しかいません。その40人の定員に対して今年は139人の受験生が挑みます。倍率 3.5 倍です。学部は工学部のみです。医科大は学部っていうよりも機械工学系とか情報知能工学系とか系で分かれている大学なんですが、受験するときはみんな一括り工学部で受験します。工学部で定員40人です。受験科目も数学のみです。数学一教科だけで受験します。一教科勝負なんです。試験はあさって月曜日朝10時開始、お昼12時終了で行われます。合格発表は3月6日水曜日朝10時になると技科大キャンパスにずらっと合格番号が貼り出されます。 高専編入組の皆さんは全国から集まってきますけれども、あさっての入学試験組の皆さんは大体地元の受験生の皆さんが多いですね。春から憧れの技科大生、頑張って挑みましょう。技科大の入学試験、いよいよあさって月曜日行われます。
天白の城技科大。
アメリカ人もドイツ人も中国人も日本人もみんなタンパク質 DNA でできてます。 DNA がどうだとどうなのか、がんになりたくない、アルツハイマー病になりたくない、人類共通の願いを科学者は今国境を越えて研究しています。次週3月2日の天白の城は技科大情報知能工学系栗田紀之先生が行っていますウクライナとの共同研究、分子シミュレーションを使った遺伝子の研究を紹介します。お楽しみに。